恵みをいただく御言葉は、第一列王記の13章1節から10節までです。第一列王記13章1節から10節、はじめに一節をお読みいたします。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時、ヤロブアムは香を焚くために祭壇のそばに立っていた。アーメン。ではお祈りいたします。愛する主よ、今日もあなたがお語りください。このしもべを清め、これに預かる一人一人を整えてください。ただあなたの命そのものを今日もあなたのおられる天からこの御言葉を通し、このしもべの唇を通し、私たちに授けてください。あなたの命で満たし、我らが行くべき道、行ってはならぬ道、そしてあなたの喜ばれる道を私たちに教えてください。これからのすべてをあなたを見てお願いします。そして我々一同があなたの喜ばれる道に歩むために、今日このことを教えてください。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。前回のところでは、北と南に分裂してしまったイスラエル王国の、それぞれの王の、この王国の歩み出しについて見ていきました。南ユダ王国、そのダビデの家ですね、そのレハブアムの王は、この自分に対して、謀反といいますか、自分から離れていってしまった、ね、自分の思い通りにいかなかった人々、要するに北の十部族、この、ヤロブアムに属する人々、ね、彼らに戦争を仕掛けようとしたんですけども、でも、ね、神の人シェマヤによって、預言者のその預言によって、それをとどめられて、でそれでレハブアムはそれに聞いて戦争することはしませんでした。で、北のヤロブアム、ヤロブアムは恐れてですね、要するに人目を気にして、人々に神殿に参拝することをやめさせて、でそれで、ね、勝手に自分勝手なところに祭壇を築いて、ね、そして金の子牛、ね、あのよりにもよって出エジプト記におけるもう忌まわしいキーワードである金の子牛を、ダンとベテル、ね、要するにもう国の最も北と最も南の、ところにそれを、ね、作って、その宮を建てて、でそれでこれがあなた方の神だ、ね、あなた方をエジプトから導き上った神である、そのように言って、でそれでそこでその金の子牛を神として拝ませ、でしかも、ね、自分勝手な祭司を立てて、ね、祭司職でないものをレビ族ではない人を祭司として立てて、また、ね、主の祭りの日ではない別の日を主の祭りの日として祝わせて、でこのようにして、ね、多くの人々を、つまずきへと導いたわけですね。イエス様が言われたのは、ね、この、ね、私の名の持つ最も小さいものの一人に、一人をつまずかせたものは、ね、つまずかせるようなものは、そのようなものは、ね、もう大きな石臼に結びつけられて海に投げ込まれた方がマシだ、ね、つまずきを起こす、ね、もう最も小さい子供、小さいもの、ね、何も知らない人をつまずきへと導いて、イエス様を礼拝させない、イエス様を教えないどころか別の神々を拝ませて神様の意味嫌われることを行わせるようなものは、もう大きな石臼で、ね、結びつけられて海に投げ込まれた方がマシだ、イエス様おっしゃいました。ヤロブアムはもうどれほど大きな罪を犯したでしょうか。もう、ね、北イスラエル王国の大勢の人々をもう自分勝手な理由で、ね、自分の保身のため、ね、そのようにして、人々を礼拝から引き離して、でそれで 勝手な神々に、ね、拝ませた、そのようなことをしたヤロブアム、ね、その罪は非常に大きなものですけれども、でも神様はですね、そのことをしたヤロブアムをいきなり裁くということは、ね、まあ、いきなり滅ぼすということはしないんですね。ちゃんと事前に警告を与えられるんです。その警告を与えられたのが、まあ、今回の箇所なんですけども、まあ、一人の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた、ね、ベテル、あの偶像の祭壇、ね、2箇所を作った、ね、ダンとベテルに作ったそのうちの一つ、南側の方ですね、まあ、南ユダテ王国から非常に近いところです、ベテル。そして、ね、ユダから、まあ、要するに、レハブアムの国の方から一人の神の人、まあ、預言者が、そのベテルの方にやってきた。でちょうどその時ヤロブアムは光沢たに祭壇のそばに立っていた、ね、ベテルに作られたその偶像の宮の、そのところにちょうどこの人が入ってきた時、ヤロブアムはその偶像の、ね、偽りの神に生贄を捧げようと、ね、その礼拝をしようと、ね、立っているところでした。で、そこでこの神の人が言います、ね、2節。するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ祭壇よ、主はこう仰せられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシヤ。彼はお前の上で光沢高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上で焼かれる。その日彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出る。アメン、ね、一人の神の人、ね、彼は主の命令によってユダからベテルにやってきたと書いてありますね。主エホバの命令によって彼は、ね、わざわざ南から来たんですね。北王国の、誰もこのヨシアを、ヨシアじゃないですね、ヤロブアム、ヤロブアムを戒める人も、おらず、また、言葉にはこう書いてあります。だからそういうことはやめてくださいって、ね、そういうことを言った人が、ね、いたという記述はないんですね。唯一言ったのがこの、ね、南から来た人、まあ、言ってみればもう、ね、違う国になってしまった南ユダ王国から来た人ですね。自分の国からではなく、ね、南から来たこの一人の人によって、ね、このことが与えられます。でしかもこの予言の言葉はヤロブアムという人間に対してなされたんではなく、ね、祭壇よ祭壇よ、ね、祭壇に向かって予言がなされております。もっともこの、ね、祭壇に対して、その予言が与えられたことによってもういかに、その偶像礼拝をすることが、それが空虚であり、そして偶像の宮が、まあ、いかに脆いものであるのか、ね、誠の神に比べるならばそんな偽りの神の宮なんてもういくらでも、ね、崩され壊されるということ、そして怪我されるということ、それをの、予言がここでなされるんですけども、でしかも、ね、驚くべきことにですね、祭壇に対してのこの予言、一人の男の子がダビデの家に生まれる、ね、ダビデの家の領地ではないんですね。もうすでにこの、北イスラエル王国は、このベテルという場所は、ダビデの子、要するに南ユダ王国の、ね、レハブアムに属するものではもうないはずなんですけども、でもこれからのち、ね、ダビデの子、その男の子がやがて、ヨシアという名前、具体的な名前が、ね、記されております。ヨシアという人が生まれて、そして彼が、この祭壇お前にむの、ね、上で、こうたかれる、それを汚す、その予言をしております。で実際ですね、この予言は成就するんですね。まあ、聖書の箇所で言えば、まあ、第二列王記の23章の方です、 で、年代的にはおよそ300年後のことです。実際およそ、ね、350年後に、ヨシアという名前の王がダビデの家に生まれて、そして実際にこの、ね、北イスラエル王国のこの祭壇、もうすでに350年後は北イスラエル王国はもう滅亡して、でそれでもう南ユダ王国の領地の一部にこの、ね、ベテルはなっているね。350年後、ですからもうすでにですね、この、300年後ですね、300年前にすでにこの予言を、主はなされていたんです。そして具体的なヨシアという名前までね、それ予言されておりました。第二列王記の23章の方にそのヨシアのことが記されているんですけども、彼ね、宗教改革をします。もうそれまで、ね、南ユダ王国も、ね、偶像礼拝をする王たちがもういろんなところにいろんな汚らわしい祭壇を築いた、そのヨシアという王は、ね、ここ最近ベンヒノムの谷のトフェテ、結構な意外にも出てくる、その要するに、ね、幼児を、ね、子供を、そのまま、ね、生贄に捧げてしまうあの、ね、トフェテ、モレクとか、ね、またあれは、ね、ケモシとかそういう、モアブのその神々、ね、それに子供を焼いて捧げる、ね、そのような場所があるトフェテ、それをヨシア王はそれを汚して破壊して、もうそこで誰どんな子供も生贄に捧げられなくする、その宗教改革を行ったのがヨシアですけども、それでヨシア、ヨシアっていう名前です。彼は実際にそのことをして、でそれで、ね、あの山に、ね、一つの墓があるのを見て、でそれであの墓は一体何だって、ね、あので聞いたところ、地元の人々はあなたについて予言したあの預言者の墓です、あなたがこの修行改革を行って、でそれでこの偶像の宮を破壊する、そのことを300年前に予言したあの人の墓ですよ、そのような記事が第二歴代列王記の23章の方に出てくるんですね。本当に300年前にそのことがなされたことを、ね、驚くべきことです。ヨシアという王、この第一列王記13章の時代においては、ね、ヨシアという王はその350年後ぐらいに生まれます。そしておよそ、ね、ヨシアが宗教改革を行ったのが、BC、622年ですね、紀元前622年に宗教改革を行った。ちなみにヤロブアムが王として即位したのが、紀元前の931年、と言われております。ですからもう本当に300年も前からこのことが予言されていた、非常に驚くべきことです。でも、ね、この当時、この神の人がヤロブアムに予言した当時は、ね、いつそのことが起こるかということは、それは、告げ知らされておりません。そしてその予言は、ね、祭壇に対してなされたものです。そしてこの予言が成就することのその証拠として、ね、主が告げられた印としては、ね、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ出るというものでした。で、ね、もしこの祭壇のが裂けて灰がこぼれ出るということであるならば、ね、この予言は成就して、この後成就し、そして実際に、ね、後にヨシアという王が生まれて、でそれこその祭壇を汚す、ね、しかも北イスラエル王国まだこの時発足したばっかりです。ですから、ね、もうその発足した直後にもう北イスラエル王国がもう滅亡することも暗示して、でそれで、ね、ダビデの家の者がその祭壇を汚す、その予言がなされた。でそれに対してヤロブアム王はですね、それを制止しようとします。4節、ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえよと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。 ね、ヤロブアム、この神の人を、ね、捕らえよって手を伸ばすんですけども、でもその伸ばした手がしなびてしまって、ね、もう動かなくなって元に戻すことができなくなってしまいました。そして5節、神の人が主の言葉によって与えた印の通り祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ出た。アメン。実際ね、この預言者の言葉の通りに、この場、この時に目に見える印として祭壇が裂けて、灰が祭壇からこぼれ出た。ね、まことの神主が確かに生きておられて、そしてこのような偶像に、偶像礼拝に導かれていくことをやめさせようと、ね、神様はして、神の人を、ね、ユダから使わして、でそしてこのことを印として目に見える形で起こされたんです。もうヤロブアムからすれば本当に悔い改めるべきところです、ね、悲しむべきところです。自分は何ということをしてしまった、誠の神がおられるのに、ね、しかも、ね、ヤロブアムその前に、ね、預言者が、ね、使わされて、ね、それであなたは、ね、主のその導きに従って正しく歩むならば、あなたの家は、ね、ダビデの家のように末永くなる、ね、そのことが予言されていたにもかかわらず、それを破って手前勝手な新しい宗教を作ってしまった、ね、そのことをもう示すために主は神の人をユダから使わされたわけです。6節からお読みします。そこで王はこの神の人に向かって言った。どうかあなたの神主にお願いして私のために祈ってください。そうすれば私の手は元に戻るでしょう。神の人が主に願ったので王の手は元に戻り前と同じようになった。アメン。この預言者は別に、ね、王の手を、ね、しなびさせてくださいとかそういうことは一切言ってないですね。神の人はただ、ね、祭壇よ祭壇よと言って、ね、祭壇、ね、お前はこれからこうなる、そしてその印として、ね、裂けて灰がこぼれるとだけ言ったのであって、ね、ヤロブアムあなたはこうなるとは言ってないんですね。本当に主の憐れみを見ます。ヤロブアムの災いに関しては一切予言してない。でもただヤロブアムが、ね、この預言者を捕らえようと言って伸ばした手は、ね、しなびたんです。誠にね、神の分は預言者の側にあって、ね、ヤロブアムの側にはないということをもう明らかに示されたんですね。主はこのようにして、ね、主の言葉を伝える人を、ね、防護されます、ね、保護されます。そして、ね、主はどちらに分が、ね、軍配を上げるか、ね、そのことを、ね、主が、ね、言葉を語るとき示すんですね。主の軍配はこの預言者の側にあい、ヤロブアム、ね、偶像礼拝を進めてもう自分勝手にこしらえた神に、ね、こうたこうとするヤロブアムの側にはその軍配は上がりません。皆さんが主に従って忠実に歩むのであるならば、主は皆さんに軍配を上げてくださり、でも主の、ね、意味嫌われることを、ね、あえてするならば、主の軍配はそちらには上がらず、主を恐れ敬って御言葉を大切にして歩む方に主の軍配が上がるんです。この時、ね、ヤロブアムの手はしなびてしまいましたけれども、ね、この神の人にどうか祈ってください、ね、そのようにお願いしたところ、この手は元に戻りました、ね、手がもしこの後しなびたままだったら、どうだったか、まあ、それについては、わかりませんけれども、でも、ね、神の人がこの時、ね、主に願い求めたところ、主はその彼の願いを聞いてくださった、ね、主は誠にこの人の願いを聞いてくださるのだということをもう徹底的に印象付けられたでしょう、このヤロブアム、またその主、それを見ていた人々は。で、何節から、王は神の人に言った、私と一緒に家に来て食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたい。すると神の人は王に言った、たとえあなたの家の半分を私にくださってもあなたと一緒に参りません。またこのところではパンを食べず水も飲みません。 主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。アメン。この預言者、名前は記されてはいないんですけども、でもこの王は、ね、私と一緒に来てほしい、でそして、ね、食事をして贈り物をあなたにしたい、ね、このような接待をしたいと願い出たんですけども、でもこの、預言者はあらかじめ主から命じられていたんです。このところではパンを食べず水も、ね、飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならない、そのように主の命令によって命じられておりました。すごいですね。このユダからベテル、近いといえば近いんですけど、でも水も飲まずパンも食べずに主の予言をして、そして一切食事を取らずに、ね、元来た道を 通らずに別の道から帰りなさい、ね、彼はその、ね、予言、ね、主の言葉を遂行するその途上でした。その、ね、主の言葉、主の命令の中には、この、ね、北イスラエル王国の中において、ね、パンを食べず水も飲まないで、また別の道を通って帰りなさいという、ね、言葉がありました、ね、何もこのヤロブアムに対して言葉を、ね、授けたら、もうそれで、彼の命令は、主からのそのミッションは終わりというわけではなく、ね、しっかりと、ね、この北イスラエル王国において飲み食いしないで帰るまでが、ね、その、ね、主のミッションであるわけです。ですから、ね、預言者、人に言葉を伝えたらそのままで終わりということではなく、しっかりと自分自身を、ね、清く保つということ、ね、その、場所で飲み食いしないということ、そして飲み食いしないでしっかりと自分のいたところに帰るというところまでが、彼のミッションでした。これ本当に私たちも、同じように、ね、主の言葉を、ね、伝えて、そして伝えたらもう相手のその、ね、異教的な、飲み食いに加わらず、また、主の言葉、主の飲み食いに加わらず、飲みも食いもせずに、ね、そして、しっかりと自分のおるべきところ、ね、主の宮、ね、主を恐れ敬うところにしっかりと、ね、帰ってくる、もう、ミッションを終えたらすぐに、そのことをする、ね、そこまでが、ね、この主から与えているミッションとして、ね、本当に私たちも、ここから戒めを受けるところです。私たち、ね、主の言葉を伝えたら、ね、伝えた後、あたかもその、ね、礼拝がなかったかのように、飲み食いして、でそれで、汚れを受けてしまうような、ね、このようなこと気をつけるべきです。礼拝、それは主に対して、ね、捧げるもの、そして主から言葉をいただくこと、また主の言葉を伝えること、主のミッションを遂行するということにおいては、ね、しっかりと、ね、相手に伝えるだけではなく自分自身を清く保つということもまた、ね、私たちの、ミッションのうちの一つです。皆さんも、ね、主の宮に集って、ね、主を礼拝するこの場面、ね、この瞬間においては、ね、もう主の御言葉に耳を傾けるで、戒めの言葉をいただく、あるいは勧めの言葉をいただく、ね、礼拝が終わる、その後、ね、そのいただいた戒めやまたいただいた勧め、それらが一切何かなかったかのように世の飲み食いに戻ってしまう、ね、礼拝が終わった瞬間に戻ってしまう、これでは、ね、いけないんです。皆さんはしっかりとですね、礼拝が終わった後も、ね、御言葉を宣言した後もその御言葉にふさわしく歩むというところもまた皆さんの、ね、ミッションであるわけです。皆さんは清く保ちましょう。この、当時、このヤロブアム、彼がもうすでに罪を犯して、ね、人々を偽りへと導いてしまった、ね、そのことを、ね、ヤロブアムに対して、ね、主は、ね、恵み深いですね。いきなりヤロブアムをもう引き抜くということをしないで、しっかりと警告を与えられました。でこの警告、ね、ヤロブアムは与えられて、そしてこの時恐れました、 でこの神の人を、ね、接待して、まあ、しようとしたんですけども、でもそれも、ね、まあ、会えなく断られてしまって、でそして、まあ、この、神の人は、この、ね、ミッションの半分までは成し遂げましたけども、でも、ね、この残りの半分については、また次回の箇所に移るんですけども、どうか皆さんはしっかりと主の言葉を伝えるということ、また主に用いられるというのであるならば、ね、人に言葉を与えるだけでなく自分自身も清い、ね、清く保つために世の飲み食い、ね、汚れたこと、それに立ち入らないこと、それをなしましょう。どうか皆さんはこの主の働き人として歩んで自らを清く保ち続けて、そして主の働きがますますなされていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、本当にあなたは人をいきなり災いに置くということではなく、しっかりとあらかじめ警告を与えて立ち返らせる余地を与え、そして立ち返ったならば以前犯していたその罪過ちを許してくださり、そして方向転換して歩む私たちをその清い歩みへと守って導いてくださる主であることを感謝いたします。私たちはどうかあなたの道に従って歩むことができますように。主のその働き人は人に伝える、何かことを起こすというだけでなく、自分自身も世の飲み食いから避けて、そして本当にあなたの清さに預かり続けるものでありますように。どうか我ら一同あなたの働き人としての整えをますますなし、世の飲み食いではなくあなたの御言葉の飲み食いによって整えられて清められていく我ら一同でありますように。主よ、御言葉が一人一人に入っております。テピリンが進められております。主よ、どうぞそのテピリンのその御言葉の食物、それをしっかりといただいて、よく噛みしめて味わって、それがどんどん妨げなくなされていくこの一堂でありますように。どうかあなたが祝福のうちに導いてください。そしてますます御言葉によって立て上げられ、御言葉によって清められ、そして歩んでいく一堂でありますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主はキリスト、生きておられる神の御子です。主よ、によって真っ二つに割れてしまったこのイスラエルです。主よ、私たちがこの様をしっかりと見て、そして主に逆らった人たちの末路をしっかりと私たち自身も学んで、主よ、私たちは不信仰やまだあなたに逆らう道から離れたものでありますように、私たちを助けてください。イエス・キリストにあって聞けイスラエル、この御言葉に基づいて、主よ、人ではなくキリスト、ものではなくキリスト、自分自身ではなくキリストを聞き選ぶ私たちでありますように、主はあなたが私たちを祝福してください。預言者を通しても、使わされたその預言者を通して語られた主の御言葉に預かれない、この不信仰の極まりない主を私たちにならないように、私たちが今日もしっかりとこのヨロボアムことを覚えさせてください。そして私たち自身が至らない時に、主が使わせてくださった預言者が使わされた時、素直にその預言者の言葉に聞き従う私たちでありますように、主が祝福してください。今日もその道を生き直すこともできず、結局自分を貫き滅亡へと至った、そのヨロボアムを見ながら、私たち自身が戒めを受け、まだそのヨロボアムの罪に満ちたその道に歩むことがないようにと、あなたが私たちを諭してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。